コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛を招き神の御名において、ラジオを聴きの皆様こんばんは。今夜はコーラン第42章修羅章相談を見ていくことにいたしましょう。
修羅章は全部で53節あり、メッカで下されました。この章が修羅相談の章と名付けられたのは第38節で、イスラム教徒に相談することが呼びかけられているためです。
修羅章では啓示、神や預言者との関係、コーランとイスラムの預言者ムハンマドの使命、唯一神信仰の理由、復活、最後の審判での不信心者の運命のほか、忍耐や寛容といった道徳、そして世俗主義や頑固さなどの好ましくない性質の否定といった問題について述べられています。
修羅章の第一節から三節を見てみましょう。ハー、ミーム、アイン、シーン、カーフ。全知全能の神は何時と何時以前にいた人々にこのように掲示される。天にあるもの、地にあるものは神のものである。神は英明で偉大な方であられる。
修羅章はアラビア語のアルファベットで始まっており、その後啓示とコーランについて語っています。啓示は天上界から物質的な世界へと下される目に見えない吉報です。すべての預言者は一つの源につながっており、その一つの源から啓示を受けています。それは神の無限の力と知識です。啓示の内容もすべての預言者に関して原則的には同じものです。ただしその性質が時代や人間の成長の過程に合わせて異なっています。明らかに神の英知により、その啓示はあらゆる点から人間が成長するのに必要な事柄と調和したものになっています。これらの説は続けて、天と地にあるすべてのもの、基本的に創造世界は神のものであるとしています。
修羅章の第五節では、神の偉大さゆえに、あるいは他神教徒たちが神の清らかな性質を汚し、偶像を神と同等に据えたために、天がもう少しで上から崩れるとされています。そう、天から下ることで天を震え上がらせ、天をバラバラに裂けさせるのは神の言葉です。英明な神からの言葉は偉大であり、かたくなな人間の心だけがそのような偉大な言葉に従おうとしないのです。言い換えれば、最も卑しい存在物を世界の偉大な創造主と同等に据えるような多神教徒の偶像崇拝、多神教信仰のために、天はもう少しで崩壊してしまいます。
創造世界のすべてのものは生物も無生物も含め、ある種の理性を有しています。たとえ私たちがそれを理解できなくても、それは事実です。ですから神を称賛し、神の言葉に謙虚に従います。天使たちは常に神を称賛し、神をあらゆる言葉で称え、神は無病の存在だとしています。天使たちは地上の存在物のために神に許しを求めます。
修羅章の第五節の終わりでは、神は寛大で 慈悲深い方であられるとあります。人間は心から神に対して頭を垂れ、神に祈りを捧げる必要があります。神に人間のあらゆる罪の許しを乞うのです。
修羅章の第二十節は、世界の人々に神から届けられる日々の糧をどのように活用するかについて語っています。そしてそれを農耕を行う人々に例えて、一部の人は来世のために耕し、一部の人は現世のために耕すとし、それぞれの工作の結果を明らかにしています。来世の工作を願う者にはその収穫物を増やし、現世の工作を願う者にはそこから彼に与えるが、来世で得るものはない。
この説は、人間は皆工作者であり、この世界は私たちの畑であるという美しい例えを用いています。私たちの行いはその畑にまく種であり、神の恩恵はそこに降り注ぐ雨です。しかしこれらの種にはたくさんの違いがあります。一部の収穫物は永遠のもので、その木は常に緑豊かで実りの多いものですが、一部の収穫物は非常に少なく、その寿命も短くて、実る果実は苦いものになります。
興味深いのは、来世の工作者について、彼らの工作を増やすと語られているものの、現世の生活や恵みはないとは言われていないことです。しかし現世の工作者についてはそこから望むものを与えるが、彼らの来世の収穫はないとしています。このように現世を重視する者には望むものが与えられ、来世を求める人たちも現世のものを奪われることはありません。ただし現世を重視する者は何も収穫物を持たずに来世を迎えますが、来世を求める人はそこでたくさんの収穫物を得るのです。
いずれにせよ、この説は現世の生活に対するイスラムの考え方を描いています。現世は一部の人にとって最終目標ですが、一部の人にとっては来世のための準備段階でしかありません。イスラムは現世を最後の審判のための工作地とみなしています。
預言者ムハンマドがメディナに入り、この町でイスラムの基盤を強化したとき、預言者の教友たちが彼のもとに行き、もし経済的な問題があるのなら、私たちの財産を何の条件もなく差し上げますと言いました。その時神から修羅章の第23節が下りました。いえ、私はあなたたちにこの使命に対する報奨を求めない。親しい人々への愛情を除いては。
修羅章では敬虔な人々に神を拠り所とし信じるよう勧めた後、第37節から39節で敬虔な人々の印、彼らの個人的、社会的、また物質的、精神的な計画について語っています。
彼らは大きな罪と醜い行いを避け、腹を立てた時にそれを許す人
々。彼らは大きな罪や醜い行いを回避します。また、人間の最も危機的な状態である怒りを抱いた際にそれを抑えます。腹を立てた時に自制を忘れず、醜い行いをしないだけでなく、寛大な心によって自分と他人の心から憎しみを洗い流します。残念ながら多くの人は、怒りの炎が燃え上がったとき、 それを抑えることができません。しかし、本当に敬虔な人間は怒りに屈することがないのです。
また、コーランは敬虔な人間についてさらにこのように語っています。また、神の呼びかけを実行し、礼拝を行い、人々と相談して何かを行う人々、また我々から与えられた日々の糧を施す者たち。
敬虔な人間は全身で世界の創造主の命に従います。この説はその後礼拝に触れています。礼拝は宗教の柱であり、堕落や悪を否定します。その後、社会の重要な原則である相談に触れています。人間はどんなに力強い考え方を持っていても、問題のすべての側面を見ることはできません。しかし、さまざまな見解や経験、理性が相談によって集められれば、問題はより熟した形になり、過ちが少なくなります。そのため、イスラムの預言者ムハンマドは、人間は正しく好ましい道に導かれようとするときはいつでも、自分の行いについて相談すると語っています。この説で興味深いのは、彼らのすべての行いは、彼らの間で相談されるとし、それを常に行われる事柄として示していることです。
このほか、敬虔な人間の性質として、この説では、神が彼らに日々の糧として与えたもの、財産や知識、理性や経験、それらすべてのものの中から施すものとあり、続けて次のように語っています。
また、いつでも彼らに圧政が加えられるとき、圧政に屈せず助けを求める者たち。もし、虐げられた人が、自分たちだけでは圧政を退けることができないとき、それに沈黙せずに他者の力を借りて圧政と戦うことが必要です。とはいえ、すべてのイスラム教徒もその叫びに応える義務があります。実際この説は、圧政を行えば、敬虔な人間はそれに黙っておらず、彼らに対して立ち上がるということを圧政者に警告しています。また虐げられた人々にも助けを求めれば他人の力を得られるということを確信させています。
シューラー章の終わりのいくつかの説で、神は預言者に次のように語りかけています。このように我々は自らの命を通して汝に啓示を下した。汝はこれ以前には書物と信仰がどのようなものであるかを知らなかった。だが我々はそれを光とし、それによって我々のしもべのうち我々が望むものを導く。まことに汝は正しい道へと導く。それは天と地にあるものすべてを所有する神の道である。覚えておくがよい、すべてのものは神へと帰るのである。